どうもこんにちは、田中です。QOL お金の学校オンライン、今回で第6回目の講義です。始めていきましょう。といってもですね、これね、リテイクなんですよね。再収録をやってるんですけど、ちゃんと万全の準備というか、リスク管理、まあそこがね、僕が甘かったっていうことが生んだ結果になるんだけど、これ大事ですね。このお金っていう部分にもつながるんじゃないかなと思ってちょっと話をさせてもらいたいんですけど、今回の件に関しては、まあ、データをね、僕は音声だったり動画だったりっていうのを、そういうコンテンツを、取って、そして、お届けするみたいなことをね、まあ、仕事にしてるわけですけど、このデータ、収録したデータをちゃんと先送りせずにサーバーに上げておけばよかっただけの話なんです。その手間を、その時のね、タスクの状況を、もあって、その手間を惜しんだんですね。まあ、惜しんだというか、やってなかった。イメージができてなかった。何か、そのリスクに対する意識が甘かったんですね。で、まあ、それでね、これまで、なんて言うんだろう。このやり方というかね、フレームで、大惨事的なことになったことがなかったとはいえですよ。だけど、結果的に、ただそれをやっておけばよかっただけなのに、約1週間分のコンテンツがね、まあ消えたわけですよ。これは結構衝撃だったんですけど で、これ完全にお金の講座、この講座の話にも通ずると思うんですよ。学びになるというか、糧になる話だと思うんだけど、ちゃんとですね、起きうるリスクっていうものをイメージして、想定しておくっていうこと、明確にするっていうこと、捕まえておくっていうことは、すごく大事だし、それを捕まえたらですね、そのための手立てだったり備えっていうのをやる。で、これって、言葉にしたら、あまりに当たり前のことというか、簡単なことじゃないですか。だけど、こういうことをね、僕らは先延ばしにしたり、おろそかにしてしまう生き物なんだなっていうことを改めて思いました。だって、QOL スキルとかね、発信してる僕もそうなってしまうから、ここの意識っていうのは本当強く持っとかないと。で、これはお金で言えばね、自分の想定通りにいかないことっていうのは、まああるわけじゃないですか、生きててね。思った以上に出費があるとか、なんか思ったようにこう、回っていかないとかっていうのはビジネスやってたりとかしても、まああると思うんだけど、それをあらかじめシミュレーションしておく。そしてそこに備えというか、手立てを持っておく。まあ、プラン B みたいなものを持っておく。っていうのはすごく大事で。で、そのプランが、備えとか手立てとか、シミュレーションっていうのが、完璧じゃなくても全然良くて、やらないよりはやる方が全然良くて、この、完璧じゃなくても簡単なものでも、こういうところにシミュレーションをするとか、備えをするとか、プランを持っておくっていうだけで、かなりその後の、その事態の行方っていうのが変わることって往々にしてあるんですよね。あるはずなんです。だからやっぱ、イメージと手立てですね。で、この、イメージをする、シミュレーションをする、備えておく、そういうことって、めちゃめちゃ時間がかかるわけではないじゃないですか。お金がかかるわけでもないんだから。だから、ここをおろそかにしてはいけないっていうことを、僕自身改めて学びました。ぜひね、この僕の失敗の事例っていうのをあなたも活かしてほしいなと。お金の面でもそうだし、仕事の面でもそうだし、ありとあらゆるところで、すごく大事なマインドセットなんじゃないかなと思います。これはまあ、なんでしょうね。導入ということで。で、今回の、コンテンツのテーマっていうのは、まあ、タイトルに、してる通り、豊かさへの9ステップということで、まあ、これまでね、お伝えしてきたことの振り返りも含まれるんですが、お金に支配される生き方、そういうスタイル、そういう人生から抜けるためにも、ものすごく大切なマインドセット、考え方と具体的な、行動、まあ、思考様式と行動様式を変えるっていうのが、現実を変えていくことへのものすごく大事なことなので、まあ、今回ね、9ステップ。9つの要素を見ていきましょう。で、この、豊かさへの9ステップっていうのは、投資家の方、成功している投資家の方っていうのは、すごく大事にされてますし、よく れてるなっていう印象です。金融系の投資の方も、不動産系の投資の方も、投資で成功されてる方っていうのは、僕が、知ってる方っていうのは、共通してこれ言われますね。かなり大事にされてる印象が。で、それは別に成功してる投資家の方だけに大事なマインドセットなはずがないんで、見ていきましょう。で、これですね、9ステップ、ざっと紹介していこうとは思うんだけど、捉え方とか、解釈の仕方、受け取り方によってはね、ふわっとしたニュアンスに感じる、ふわっとしたニュアンスを感じるかもしれないし、人によっては、状況的にね、今まさに経済的に厳しいんだよって、っていう人なんかからすればね、一見、綺麗事に聞こえるものもあるかもしれないです。だけど、そこが、もうめちゃめちゃ注意ポイントというか、要注意なんですよね。そういう気持ち、いや、綺麗事でじゃんとか、ああ、そういう話ねとかね、ふわっとしてるなって感じるときこそ、そういう気持ちが起こるときこそ、そういう感情が出るときこそ、そんなときこそ、あるいはそんなことこそ、それを大事にしなきゃいけないんです。そこが大事にできてないんです。っていうふうに僕は口を酸っぱく、師匠に言われました。そういうふうに教わりました。自分がさらっとこう流したいところとか、なんかもやっとすることとか、そこなんだよと。できてないところは。っていうふうに教わりました。まあ一つ一つ見ていきましょう。難しいことは何一つないです。豊かさへの9ステップ。全部で9個で、最初に、9つ全部紹介していきましょう。まず一つ目が、お金への感謝を増やす。お金への感謝を増やす。で、二つ目が、言葉を変える。で、三つ目が、お金を管理する。で、四つ目が、自己投資する。五つ目が、使わない口座を作る。で、六つ目が、与える価値、バリューですね、を増やす。で、七つ目、マスターマインドを作る。八つ目、投資をする。で、九つ目、決めたルールを守るっていうステップ。一つ一つ見ていきましょう。まず一つ目、お金への感謝を増やす。これがもういきなりド頭からふわっとした言葉として、スピリチュアル的な話として聞こえてしまう人、要注意です。これめちゃめちゃ大事な、もう綺麗事でも何でもない、すごく大事なマインドセットの一つなはずです。お金への感謝を増やす。っていうのはこれはね、今の自分がどれだけの預金があるとか資産があるとかお金を持ってるとか、その大小問わずですよ。今あるお金に対して感謝を持とうっていう、ことなんですね。で、その感謝っていうのは、受け取るときは、お金を受け取るときは、感謝の気持ち、これ持たない人は論外なんだけど、感謝の気持ちを感じる人多いと思うんですよ。ありがたいなって。嬉しいなって。感謝します。ありがとうございます。思いますよね。で、これは、受け取るときだけじゃなくて、払うときにも、使うときにも、感謝をしましょうっていうことなんです。なんで金使うのに、金払う側なのに、感謝、ありがとうって言って感謝の言葉、感謝の思いって持たなきゃいけないのとまでは思わないかもしれないけど、そんなに必要かなって思う人は、少なくはないかもしれないですよね。僕は当たり前だと思いますよ。そういう教えだったり、そういうものを大切にしてきたっていうのもあるから、例えば、コンビニでお金を支払うとき、ご飯屋さんでご飯を食べて、生産するときっていうのは、ありがとうって、ありがとうございましたって、もちろん言います。当然だから。それなんで当然なのかって言ったら、まずですよ。僕らお金を使うことで、お金を払うことで、価値を手に入れてるわけじゃないですか。価値の交換だから。お金を使うときっていうのは、そこで価値を受け取って、そして自分が手に入れたかった、ほとんどの場合ね、手に入れたかった感情を感じることができるんだから、こう使えるとき、使うときにも感謝に思いを寄せるっていうのは、すごく当然のことなはずなんですよ。だから感謝をする。で、その感謝の、その感度っていうのが高まれば高まるほど、お金に対して価値っていうものに対してのセンサーっていうのが敏感になっていくので、この価値に対する感度っていうのは、お金の現実を変えていくためにも、豊かさっていうものを感じて生きていくためにも、ものすごく大事なことの一つなはずです。 だから日常の中でも感謝、増やしましょう。お金に対しての感謝っていうのを増やしていく、めちゃめちゃ大事なことだと思います。で、二つ目、言葉を変えるですね。これもまあ、うん、なんかね、精神論的な、話に聞こえてしまう人もいるかもしれないけど、もちろんそうじゃないですね。うん、まあでも結構、こういうマインド論的な、精神論的に聞こえがちなことっていうのを、もともと大事にしてるっていう人が結構多いとは思うんです。今回の、QOL お金の学校オンラインに、入会された方もね、まあ、僕のメルマガの読者さんってそういう方が多いんで結構、うん、言葉を変えて、言葉やっぱ大事です、うん、言葉が、人生を作るみたいなことを言われたりもするけど言葉大事、うん、でお金のことに関しての例えばですよ、不安とか、そういうもの、不安が生まれたりとかストレスを感じたら、その連想、そのイメージが自分を苦しめるんですよ。その現実とか事実じゃなくて、うん、お金があるないとか、お金がどうっていうのが人生を左右するっていうことは実はなくて、なんて言うんでしょうね、その連想、それによって生まれるなんか自分のイメージとかそういうものを苦しめる、そのどういう言葉をこう使うのかです。自分の頭の中でね、まず、うん、頭の中で流れる言葉に注意を向けましょうっていう話なんです。これもよく言われる話かもしれないけどね、僕らはやっぱり自分の言葉に自分が一番影響を受けるんです。そしてその自分にの中で、頭の中で流れてるその言葉っていうのはもうすごい数流れてるんです。すごいイメージ、その言葉を変えていく、うん、お金が本当にあるないが人生を作るとかではなくて、その状況でどんな決断をしていくかっていうのが重要なわけじゃないですか。そのどんな決断をしていくかっていうのが、まあ、その言葉ですよ。悲観したネガティブなマイナス的な言葉をずっとこう流しててもいいことなんか何もないです。だからといって無理やりポジティブシンキングになってどうこうっていう話でもないんだけど、言葉に対して自分が使う、自分がイメージする言葉に対して、敏感になっていく、丁寧になっていく、これはやっぱりね、まあ、お金だけに言えることじゃないんだけど、この言葉に関してもね。だけどお金の現実を考えた時にもものすごく大事な、ファクターの一つです。で、三つ目。お金を管理するですね。マネジメントする。これはもう言わずもがなですね。お金っていうのはもう、これまでのコンテンツとかでも話しましたけど、勝手に出て行ったり、勝手に入ってきたりすることは絶対にないわけです。絶対に。うん。で、特に出て行く方っていうのは、勝手に出て行ってないんですよね。無意識なのか、意識してるのか、自覚があるのか無自覚なのかっていうのは置いといて、自分の決断で出ていってるわけです。使ってるわけですよ、うん、だからまずはね、まあこれはお金を守る力みたいなところでも話してますけど、支出を管理するっていうのはこれも基本中の基本です。ど基本です。そこをなんとかしなきゃいけない、うん、だけどまあ昔の僕、あるいは、お金に対する守る力、ディフェンス力っていうのが強くない人のほぼ全員がですね、まあそういう人が多いんだけど、使う分を細かく考えるより、まあ僕は本当にそう思ってました。使うってどうこう管理とかよりも稼げばいいでしょみたいなマインドが強すぎて、守る力がなさすぎたんです。稼げばいいじゃんみたいな。そんな、細かい管理をしていくとかじゃなくて、細かい管理なんかしなくてもそれ以上に稼げば全然大丈夫でしょみたいな。うん。思ってたんだけど、これは時間にも全く同じことが言えるんだけど、で、だしこれは師匠がここもね、すごい厳しく言うんだけど、ちっちゃなお金も管理できないやつが、大きなお金を扱えるわけないだろうと。うん。彼は、これはね、その時僕は、一番最初にそれを見た時、それを聞いた時は、ちょっと夢がなく感じてしまった、ちょっと恥ずかしい、その時の自分のね、資産の大きさが恥ずかしいんですけど、今考えたら。彼は、もちろん、チーム組んでるんで、税理士とか、まあ、いろんなあるんで、だけど、領収書一つ、ご飯を食べた後の領収書とかを、ものすごく大事にするんですよ。その管理というか、自分が何にいくら使ってるのかっていうところっていうのも、だってもう、使い切れないぐらいのお金がある人なのに、それをちゃんと把握するっていうことを、すごく重要視されてて、最初、なんそんな細かいこと別に、考えてね、QOL 的にもなんかめんどくさいし、とかって思ってしまった、当時は。だけど、その後ね、彼が言った、身近な お金、ちっちゃい、大きくないお金すら管理できず、大切にできないやつが、大きなものっていうのを管理できるわけがない。うん、だからまずは、身近なそういうお金を徹底的に、向き合っていくというかね、大切に向き合っていく、関わっていく、マネジメントしていくっていうことが大事なんだよと。そこをやる必要があるんだよ。で、これは、あらゆることで言えるんだよっていう話をね、聞いたときに、やっと分かったんですね。うん。これでも何でもそうですね。人間関係だってそうじゃないですか。身近な人すら、理解してくれないこと、身近な人すら大切にできない人が、どこかの誰かに理解してもらうことって難しいと思うし、どこかの誰かを大切にできるわけがないし。だから、自分の身近なもの、うん、をしっかり大切にしていくっていうのは、もうものすごく大事な人生戦略の一つだなっていうふうに僕は理解しました。うん。守る技術大事です。管理するっていう言葉があまりになんかね、なんて言うんでしょうね、カチカチした言葉に聞こえるんでね、そこはちょっと苦手だなって思う人もいるかもしれないけど、でもものすごく大事だから、まあしっかりおさらいしていただいて、そしてね、知識を入れるだけじゃなくて、しっかり守っていきましょう。お金をね、うん、今できるところからやっていきましょう。で、次4つ目がですね、自己投資ですね。自己投資する、うん、で、この自己投資、長期的に見たらですよ、一生涯で手にするお金っていうのは、どれだけ自分が人間として成長したのかに比例することが間違いないですね。だってそれ価値、うん、どれだけの、自分の成長によって価値を生み出せたかっていうことに比例することは間違いないです、うん、だからつまりね、これはね、人生の、スパンとかで考えたら、お金っていうのは成長の結果っていうふうにも言えると思うんですよ、うん。なので、自分っていうものを成長させていくっていうところにお金を投下するっていうのは、ものすごく、建設的なアプローチっていうふうに言えると思います。やっぱりね、一番リターンが大きい投資対象って自分なんですよね。うん。だから、まあこれはね、お金のその守る力のルールとかでも話してますけど、それはそれぞれ自分の生きたい人生とか作りたい現実とかでそのパーセンテージっていうのを決めていいと思うんだけど、だけど、収入の 10% 程度はやっぱり最低でも自分の成長に向けた方がいいんじゃないかなと思いますし、そう言われてます。うん。大富豪たちの教えもそうです。うん。自己投資。で、5つ目。使わない口座を作る。うん。若干ね、これはね、テクニック的な話に、聞こえるかもしれないし、うん、まあテクニック的な話なんだけど、これね、やってる人って結構少ないですよね。うん。少ない気がする。で、これは、やった方がいいです。で、っていうのもね、やっぱね、パーキンソンの法則ってのは強いんですよ。うん、自分の口座、まあ、口座複数あるよっていう人いるかもしれないけど、でもそれって支払い用だったり、入ってくる、あれが違うとかっていうだけでしょ。もう使わない口座です。っていうのも、いろんなところにいくらあるとかってあっても、やっぱりね、パーキンソンの法則って当てはまることが本当に多いんで、なくなるんですよね。うん、なくなっていく。だから、もうこれは使わない口座っていうのを作って、で、その使わない口座に少しずつお金が増えていくっていうフレームを持つっていうのは、相当心マネジメント的にいいです。ゆとりとか余裕が変わってくるんで。やっぱりね、感情とお金ってね、ものすごく密接に関わるんで、で、そこに訓練がないと特にそうなんで、うん、ゆとり余裕が本当に変わってきます。だから、自分の心マネジメントのために、QOL のために、この使わない口座にお金が少しずつ増えていくっていう、その柱みたいなのを持っといた方がいいと思います。だから、ルール作りましょうって、お伝えしてルールあると思うんですけど、そこバッファーがあるはずなんですよね。僕の場合 10% 程度のバッファー余裕があって、でそれをこっちに、その使わない口座に移していくみたいなことをやってます。うん。あるいは、僕のクライアントとかね、受講生とかの中で、まあこういう話僕するんで、結構ね、ずっと前から。で、僕のクライアントとかで結構多いのが、1日使ったお金、うん、まあ最近は電子マネーとかカードとかが主流になってきてるとはいえ、お金、1日使ったお金のお釣り、小銭は、まあ記録して、一応記録はするんだけど、そこは管理した方がいいから。うん。小銭は、貯金箱に移して、まあ貯金箱じゃなくてなんかそういう箱とかでもいいけど、そして、毎日ね、お釣りだけ貯めてって、そして毎月一回、まあ、この使わない口座に移してるっていう人、結構増えてます。で、それをね、もう長い人はもう何年間、数年やってる人いるんだけど、本当にやってよかったって結構な金額になっていくから。で、それで、それで何かを買うとかね、まあ、いずれ使ってもいいとは思うんだけど、その少しずつお金が溜まってってるっていう。 これは逆に言ったらね、意識してなかったら漏れてるお金なんですよ。うん。漏れてるお金が、もうマイナスになってるのがプラスになってるようなものなんで、そしてそれが溜まってってるっていう、そのフレームが、心に与える影響っていうのは本当に大きいっていうことをおっしゃる方多いです。うん。これはやった方が絶対にいいですね。まあ、全部やった方がいいんだけど。次6つ目。与える価値を増やす。っていうこと。うん。で、まあ、この、与えた価値。まあ、この話はこういう、方向の話っていうのは今後、QL お金の学校オンラインの中でも増えていくんですけど、与えた価値に対するその対価が報酬というかお金なわけですよね。だからこの自分が与えられる価値、その与えることができる価値っていうのを、に詳しくなるっていうのはものすごく大事。うん。自分が与えることができる価値に比例して入ってくるんで、お金っていうのは。うん。だから今後ね、こういう話は増えていきますけど、自分の価値に詳しくなる。与えることができる価値に詳しくなって、そしてその価値を増やし続けていくっていうのは、これが人生のテーマの一つなんじゃないかなと僕は思ってます。価値に詳しくなっていく。そしてその与える価値、与えることができる価値っていうのを増やしていく。うん。これ、豊かさへの本当に大事な道のりですね。ステップですね。で、7個目。マスターマインドを作るっていう、これもね、自己啓発ではもう本当定番の、項目かもしれないけど、この環境の力っていうのは本当に大きくて、同じ方向を向いた仲間、同じ志を持ち、同じようなことをこう望んでるような仲間を作っていこうよと、うん、っていうのがまあ提案なんだけど、僕らは環境の影響をものすごく強く受けるんですよ。環境の生き物なんです。だから欲しい未来、自分が作っていきたい現実だったり、欲しい未来にマッチした、仲間と過ごす時間を増やしていきましょうっていうこと、自分が欲しい未来と、ミスマッチの相反する人と多くの時間を過ごしてしまってるっていう人、これは少なくないと思うんですよ。で、自分はちゃんと勉強をして、自分は染まらないようにって思ったとして、頑張ったとしても、やっぱり影響って受けてしまうんですよ、少なからずね。うん。例えばどんなにお金に関してね、意識を上げて、まあこういう講座だったり、いろんな本とかで学んだり、そして行動を変えようとして、変えていこうと頑張ってたもですね、やっぱり毎日散財してる人とか、もう本当に無意識でこう飲み歩いてる人とかね、うん、なんかそのお金に対して無自覚無意識の人たちとずっとつるんでたら、少なからずその影響を受けてしまうんです。うん。別にお金があることないこと、お金に対して意識がある、そこに対して意識がないっていうことで、人の優劣なんかもちろん測れないし、人生っていうのはその人の、価値観でまあいいと思うんだけど、成功も失敗も幸せもそうじゃないね、ものもその人が感じるものなんで、どれが正解っていうのはないと思うんだけど、だけど自分が欲しい未来とふさわしくないというか、マッチしない人たちと時間を多く過ごしてたら、その影響を受けるっていうこの事実は大きく捉えるべきだと僕は思ってます。うん。自分が欲しい未来に向かってる人、あるいはそこの住人ですね、うん、と時間を過ごす。うん。で、これ今の時代ってね、意外とというか、かなり作りやすいと思うんですよね。ネット上のコミュニティとかね。それでも、リアルとネットのその垣根みたいなものが、昔に比べて全然なくなってきてるね。どっちもまあリアルみたいなものなんで。うん。だからここはマネジメントをしていくっていう意識、大事です。環境ですね。で、次8個目。投資をする。資産になるものにお金を回していくっていうことですね。資産になっていくものにお金を投下していくってこと。でもその、まあ資産っていうのは、まあ価値を生み出してくれるものですよ。プラスの価値、プラスの、利益、そういうものを生み出してくれるものが資産なんで、うん、その逆は負債なんで、資産になるものにお金を、費やす、うん。これは大事。だけど、ここは注意点として、まあ、投資って言って、まあ、いろいろね、まあ、自己投資も含まれる投資。例えば、これは違うコンテンツで、人によってこの投資というものは変わると、ただ、飲み歩くっていう、ただ楽しいから飲み歩くっていう人は、それは投資じゃなくて浪費とか消費。だけど、飲みに行く相手、 あるいは目的っていうのが、営業の人でクライアントとのコミュニケーションが円滑になるとか、制約するとかっていうのがあったら、もう投資にはなりうるわけですよね。だから、人によって目的によって変わるわけですよ。この投資になるかならないかっていうのがね。うん。だからここを本当に気をつけなきゃいけない。ただのエンタメにならないように、ただの、遊び、一時的な、感情を満たす、欲求を満たすためにならないようにっていうのは、これは定期的にチェックをしないと、僕ら人間ってもう安気に流れる生き物なんで。投資のつもりでやってることが本当に投資になってるのかっていうのは定期的にチェックする必要があります。うん。投資のつもりでやってるけど、投資になってるなってないっていうのはちゃんと価値を生み出す、そのリターンがあるかどうかっていうのをちゃんとチェックしていく。うん。大事です。で、最後、9つ目、決めたルールを守るっていうこと。うん。これは本当に大事です。どんなに知識を得ても、どんなにルールを作っても、どんなにこれをやっていこうと思っても、それをやらなかったら意味がないんですよね。この9ステップだってそうです。だから、まずは、まあ、お金のルールを持つ。お金のルールもね、できてきてますよね。少しずつ前に比べたら明確になってますよね。うん。何にいくら使っていくのか、そのルール作ってるはずなんで、それをね、守り続けましょう。うん。まあ、そんなに難しい話じゃないけど、お金に対して、満足できてない、逆にじゃないか、もっと言ったら困ってるっていう時は、この今言ったな 7つじゃないですね、9つ9ステップできてないこと多いと思うんですよね。お金への感謝を増やす、言葉を変える、お金を管理する、自己投資する、使わない口座を作る、与える価値を増やしていく、マスターマインドを作る、環境を作る、で投資をする、決めたルールを守り続ける、うん、これをやり続けましょう。うん、この9ステップ、やっぱり大事な教えなんですね。まあ、今の自分にできることしかできないけど、人間っていうのは。うん、その一歩の大きさっていうのが、人の今のその実力とか技術の差になってしまうんだけど、今の自分にできることをやるかやらないか、それで今後の現実っていうのは大きく変わってきます。今できることをしっかりやっていきましょう。意識を変えて、行動、そして行動を変える。で、行動が変われば現実が変わっていくんで、うん、ぜひ今回シェアした9ステップ、あなたの中に確実にインストールしてほしいなと思います。ということで、第6回目の講義、これで終わりにします。ありがとうございました。